ありおと。自動ドアが開いたり閉まったりする音が気にならないのが東京。東京で暮らしていた学生時代と就職してからの合わせて7年間にはそんなことをほとんど意識したことはなかった。大学進学で上京するまでは自動ドアは音がするものとして、雨や風や波の音と同じように当たり前のものとして捉えていたのに、大げさに言えば東京生活の最中には一度もその音を聞かなかったような気がする。地元に戻った途端にその音が耳につくようになったのは、いや耳につくというほどでもないのだけれど、多分それが地方と東京の緊張感の差なのだろうと、仕事帰りの駅前のカフェで一人ぼんやりとコーヒーを飲んでいた時、客が出入りするために聞こえるウィーンというあの独特な機械音を聞きながらそう思った。かつて付き合っていた男へのくだらない復讐心だけで担当を引き受けた仕事の打ち合わせを終え、六本木ヒルズと国立新美術館の間の路地にあるクライアントのオフィスビルから外に出るとき、なぜだか開いてしまったドアのモーター音は聞こえず、むしろビルのエントランスホールの無機質で音のない空間が聞こえるみたいな感覚がして、私はもう一度入り口に向き直り、ビルの中へと進みながら自動ドアの音を意識してみた。モーターの音と大きなガラス板がかすかに揺れるときに発するあの音が聞こえた。もう一度外へ出た。音ははっきりと聞こえた。周囲の建物に比べて割と新しく、そこそこの格闘室のあるビルだから、古いホテルなどのそれとは違って耳につくような音ではない。とてもスムーズな、やはり上品な音だ。気がつけば私は3回か4回、自動ドアの開け閉めの音を聞くためだけに入り口を出たり入ったりしていた。きっと、子供のように無邪気な顔をしていたと思う。ビルに出入りする人が何人かいたと思うし、おそらく防犯カメラを通して警備室のモニターにそんな無邪気なスーツ女が大きめのカバンを肩にかけて謎の行動をしている様子が映し出されていたはずだ。なんかいろいろ吹っ切れた。あんなに気が重かった打ち合わせも私の気持ちが変わったからか、いつもは嫌悪感しか湧かない例の担当者のちょっとした冗談に笑みを返すことができたり、お茶を出してくれた不愛想のデスクの彼女にもいつもだったら
ありがとうございます
と声には出さずに小さく口を動かすだけでの会釈だったのに、 今日はちゃんと声に出してありがとうございますと言えたし、彼らの上司であり、プロジェクトの責任者であり、私との関係を陳腐なセリフで終わらせたあの男は、取引先との接待ゴルフで腰を痛めて欠勤しているらしく、顔を合わせないで済んだ。多分もう二度と会うことはないだろう。そんな感じで無邪気にビルの自動ドアで遊んだ私は、なんだかとても気持ちが楽になった。本当の私はクールでも何でもなくて、声を出してよく笑い、よく食べて、よく飲んで、たまに二日酔いにもなるし、何もない日は寝坊もする。読みかけの本をついうっかりもう一冊買ってきてしまったりということも、一度や二度じゃない。心が軽くなって、そんな素の私に戻れた気がした。というか、ありのままの自分を思い出したっていう感覚。大学に通っていた頃に暮らしていた町には、私が上京するずっと前から駅の北側にパン屋があった。オーソドックスな食パンやバターロールやケーキやお菓子のような、いわゆる菓子パンやピザとかソーセージとかカレーとか、惣菜パンも種類が豊富な、外観も店内も店の人たちも絵に描いたような、まさに商店街にあるパン屋さんらしいパン屋さんだった。商店街にあるパン屋さんらしいパン屋さんを頭の中で繰り返して、我ながらちょっとおかしかったけど、絵に描いたパン屋があのパン屋なのかということもちょっとおかしかったけど、マザーグースというそのパン屋さんはイートインもできて、パンを買えば店内で飲むコーヒーは無料だった。バイト代が入るとマザーグースへ行って、お得用の菓子パン詰め合わせや、残りかけて値引きされた食パンとかバターロールを、とにかく袋いっぱいになるまで詰め込んで買うのが、あの頃の私は好きだった。それをイートインのカウンターテーブルで、電熱器の上に乗ったガラスポットからマグカップに注いだセルフサービスのなのに、不思議と美味しいコーヒーと一緒に食べるのが好きだった。今ではデパ地下や大型ショッピングモールなどの集客の目玉になるような、洒落てやたらと高額なパン屋がたくさんある。そこそこ美味しそうなパンをいくつか買うと、イタリアンやフレンチのお値打ちなランチと変わらない値段になってしまうような店に、確かに私も時々行くことはある。その度にマザーグースの美味しくて安くて素朴で温かみのあったパンを思い出し、通りすがりに入ってみたカフェやコーヒー専門店のコーヒーが運悪くまずかった時は、あの電熱器に乗ったガラスポットコーヒーを思い出した。これまでだって一月に一、二度出張で東京には来ていたのだし、そのついでにあの町へ行って、昔通っていた道を歩いたり、よく行った店や神社や公園を訪ねることもできたはずだけど、一度もしなかった。地方出身の女子大生から社会生活の初心者を経て、まあまあいっぱしの社会人になるまで、女の子から大人の女へのグラデーションの期間にあった楽しかった思い出や美しい思い出も、感動や感激や感謝も、私はこの数年の間ずっ ずっと忘れてしまっていた。だからあの町を訪ねてみようとは一度も思わなかったし、マザーグースの番なんて今の今まで忘れていた。西武池袋線の江古田駅北口を出て線路沿いに進むとマザーグースがあって、そこから大学に向かって商店街に入り込んでいくと、ジャズが流れてカレーの匂いがあたりに立ち込めるブアハウスという喫茶店があって、地方出身で東京に気後れしていた女子大生だった私は、男子学生やサラリーマンや得体の知れない音楽家なのか業界人なのか、なんだかわからない人種が出入りしているあの店にはついには入ることができなかった。その店がとあるアーティストのビデオクリップに登場して一躍ファンの聖地的な店になっているのをネットで知り、プアハウス自体はなんとなく気に留まっていたのだけれど、マザーグース同様にわざわざそこまで行ってみようと思うことはなかった。それなのに店の前を通るたびに漂ってくるあの香ばしくて美味しそうな匂いのもとであったカレーを今は無性に食べたくて、本当にいても立ってもいられなくなっている。今日品川駅に着いた時に江古田に寄ることを思い立ち、新幹線は最終の便に切り替えていたのだけれど、変更チャンスはあと1回あるのだし、今この瞬間さらに先へ伸ばして今夜は東京へ泊まることを決めた。会社には明日欠勤することを連絡して、アポイントメントと予定を全てキャンセルした。これもちょっと大げさに言うけど、私は自分を置き去りにしてただ過ぎてきてしまったこの十数年間を取り戻しに、これから江古田へ行くのだ。今の私とは違う私に憧れていたあの頃へと時間を遡って、女子大生だった私が憧れていた未来の私は、賢くて強くて美しくて優しいけれども、ちゃんと屈託なく笑うことができて、セクシーな部分も色っぽいエピソードもそれなりに懐に隠し持ちつつ、ここぞという時にはそれを胸元からかっこよくちらつかせることができる大人の、そこそこ仕事もできて社会や時代に臆することのない、だけど涙もろくて可愛げは失っていない、そんな女性だったはずだ。そうなっていないことに私はついに気づいてしまった。いや、気づいたのではなく、ついに認めてしまった。ああ、なんということだ。今の私はあの頃に思い描いていた私に慣れていない。昔、社会人になって間もない頃に当時の上司が言ってくれた言葉が突然頭に浮かんだ。人は皆なりたいと思う人になる。ああ、なんということだろう。私は本当に大切なものをすべて過去に置いてきてしまっていたのだ。悲しくなって落ち込み始めた時にハッとした。過去への忘れ物はなくしたものではなく、ただどこかに忘れてきただけなのだ。ほら、その証拠に私は今でも 私にとって本当に大切ないろいろなことを全部思い出せるし、どこに忘れてきたのかさえも思い出せる。大丈夫だ、まだ大丈夫、なくしてはいない。取りに帰ろう、あの町へ。乃木坂駅へ向かい、メトロで明治神宮前まで行き、あえて原宿まで地上を歩いて山手線に乗って池袋へ向かった。出張のたびに電車の窓から見ていたはずの東京の景色も、メトロが走る地下の壁面も、今の私の目に映るもののほとんどが意識の外に弾き出されていたのだと思ったら、なんだかちょっと泣けてきた。思わず涙が溢れたけれども、同時に笑みも浮かべていることも私は自覚していた。混雑する池袋駅の中を歩く頃には、すっかり東京時代に身につけた距離感や時間や方向の感覚を取り戻し始めていたから、なんとなくという勘だけで西武池袋線の乗り継ぎを終え、気がつけば滑り出した電車のシートに腰を下ろしていた。窓の外の景色にも徐々に慣れてきて、まるでタイムスリップ映画のフラッシュバックシーンのように時代が巻き戻っていったり、少し進んで思い出のシーンが出てきたり、わずか8分ほどの移動距離なのに時間旅行の気分になっていた。江古田に近づくにつれ、私は自分が思っていたのとは違う気持ちになっていた。もっとこう懐かしさがあふれてとか、記憶喪失が一気に治ったみたいな興奮とか、それこそ感慨や感傷に浸ってしまうかもしれないとか思っていたのだ。電車が江古田に着いてドアが開き、ホームに降り立った私はそうはならなかった。あの頃の江古田はそこにはなかった。今の江古田だった。少しがっかりした。改札から北口へ出るとすぐに浅間神社があった。そこは昔のままだった。私は期待が外れ、自分の気持ちも思ったような高揚感がないことで、忘れていた前夜からの疲れとか、ここへたどり着くまでの気持ちの揺れだとか、変な緊張が解けた後のぐったりした感じがいっぺんに表に出てきてしまい、神社のベンチに腰掛けた。はぁ、と息が漏れた。腰を少し前に出して両足をまっすぐ伸ばした。ベンチの背もたれのへりに首の後ろを乗せて空を見上げた。昼間は少し薄い雲がかかっていたけれど、今は綺麗な薄い青色だった。お腹が鳴った。そうだ、思えば朝から何も食べていない。思い出のマザーグースで懐かしいパンを食べるか、ついにプアハウスのカレーデビューをしてしまうか、そんな二者択一を楽しむ気持ちの切り替えが瞬時にできた。そんなことができるのも私の鳥への一つであったことも思い出した。きっとさっきのため息で 月が落ちたのだろう。私の心はとても軽くなっていた。その時、私は両足のつま先の向こう側に何かの気配と視線を感じた。そこにはセラーシュバルツカッツの黒猫のナベルのようなポーズでちょこんと座ってこちらを見ている猫がいた。目と目があった。長い時間見つめ合っていたように感じた。猫は少しだけ小首をかしげて、そのまま私の目を見ていた。私は思わず猫に会釈をした。誰だっけ？いやいやいや、誰って猫だから。そう思った時に猫が言った。おかえり。え？待ってたよ。猫はゆっくり立ち上がり、大きく伸びをしてから私の方へ歩いてきた。座っているベンチにすっと上がり、隣に来てさっきまでのワインボトルのラベルのポーズで私の顔を見上げていった。なんだ、思ったよりも元気そうじゃないか。なんだこれは。私は声が出なかった。猫は時々まばたきをしながら私を見て、なんだかニヤニヤしているような、穏やかに微笑んでいるような優しい顔をしていた。まっすぐに前を向いて、あくびのように口を開け閉めして、また私の顔を見た。私は何が起きているのか理解できず、猫を見つめたまま腰がベンチの縁を滑って前に出てしまい、背中もそのまま滑って後頭部を背もたれのへりで軽く打ち、いてっと声が出た。変わってなくて安心したよ。とにかくおかえり。猫に笑われて私も笑った。神社の鳥居のしめ縄につけられた白いしでがそよ風に揺れていた。
音楽と朗読、藪下千秋。脚本と演出、足立剛。制作、エアーズファクトリー。